おはようございます。お祈りをします。天の父なる神様、あなたの皆を崇めて賛美をいたします。このように、本当に気候の良い日を与えてくださってありがとうございます。先週は台風15号の本当に大きな風雨がありました。その中で、被害に遭われた方たちもいます。神様がどうぞお一人お一人を守ってくださって、さまざまな被害に遭われた方たちが本当に心の面でも、また生活面でも、本当に復旧と復興が進んでいくように、神様の守りと助けを与えてください。また私たちがこのように当たり前に穏やかな日を過ごすことができることが、どんなに、大きな神様の守りと恵みの中にあるかを改めて覚えます。今日どうぞ聖書の言葉を通して、あなたが私たちに語りかけてください。あなたの語りかけに私たちが耳を澄まして、しっかりと聞くことができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。先週は皆さんのお祈りに、支えられて、同盟教団のいわゆるキリスト教会の、礼拝の説教の奉仕をしてくることができました。ありがとうございました。いわゆるキリスト教会は昔小名浜港の近くの小名浜キリスト福音教会という教会だったんですけども、ちょうど私が学生の頃にですね、このいわきの教会が大体、高校卒業して、働きに出て東京に来るか、大学生で教会に東京に出てくると、うちの、私たちの 母教会の国立キリスト教会と、それから、都内に住んでる学生は、西日本にある教会とどちらかに行きなさいと、バラバラになっちゃうとこう教会行かなくなっちゃうのでってことで、で我々の国立キリスト教会は、小名浜教会東京支部と呼ばれていまして、いつも小名浜からの学生が10人ぐらい来てた、教会だったんですね。ですから久しぶりとか初めていわきの教会の礼拝に私は行ったんですけども、実に30何年ぶりで会った仲間が何人もいまして、先生私のこと覚えてますかっていう人が何人かいまして、いろいろ話したら、ああってあの時のっていう、会話がとても弾みまして、嬉しかったです。それとともに、その中で被災を受けられた方たちのお話も聞いてきました。いわきはちょっと初めに少し話しますけれども、いわきは瓦礫処理等は一応終わっています。そして、避難所はほとんども全部撤回されて、いわゆる仮設住宅の方に移っていますけれど、仮設避難所にいた時には生活面の保障がありましたけど、仮設住宅に移ってからは全部自分でやらなきゃならないという中で、特にいわきは水産業がかなり発達しているところですので、職をなくしてしまった方たちがかなりいらっしゃるという状況です。そういう中で週報にも載っていますけども、同盟の教会も中心になりながら、いわきで、今30教会ぐらいが協力して、いわき、震災その震災の支援のネットワークを組んで活動しています。特に津波、9月の10日の土曜日は津波が一番激しかった地域で、炊き出しとあといろんな支援物資の頒布会をしました。600人近い方たちが集まってきたということです。大半の方は現実仕事が今なくて、生活保護も例えば順番待ちみたいな形で、はっきり言えばそういう食べ物等に窮している方たちがいらっしゃるっていう現状が今でも被災地特にいわきにはあるんだということです。で皆さんにもご協力呼びかけてますけども、いわきの震災ネットワークの働きを、少しでも今後もバックアップをしていければというふうに、思っています。ここまで言ったんでついでに話しておきますけども、向こうの先生たちと土曜日の午後に会いまして、特に震災ネットワークの、副会長と会計さんと一緒にご飯を食べて、いろんな話をしている中で、いわきは比較的ここから近いので、平日にですね、少年や婦人の方が行って奉仕ができるような、そういうボランティアをこれからプログラムを作っていく予定です。1泊2日とか2泊3日ぐらいで、特に被災地の住宅仮設住宅を回るっていうことが まあ、非常に必要な働きですので、まあ、そういう働きを皆さんにこれから呼びかけていくと思いますので、ぜひその時は一泊、日帰りやっぱりちょっときついんですね。私も2回やりましたけど、一泊2日ぐらいで、そういう計画をこれからいろいろと皆さんに提案をしていきたいと思いますので、その時にはお時間のある時にはぜひ参加していただければと思います。さて、で説教の方に入ります。今日から創世記の6章のノアの箱舟の部分になります。ちょうど創世記の2つ目のくくりですね。一番初めはアダムの歴史でした。ここからは今度ノアの歴史という言葉が使われてきますけども、この創世記の2番目の中心人物のノアという人物が出てきます。ノアという言葉は、5章の30、29節にありましたけど、主がこの地を呪われたゆえに私たちは働きこの地で苦労しているが、この私たちにこの子は慰めを与えてくれるであろう。この神から離れてさまざまな苦しみの中にあるこの人たちの中で、このノアっていう言葉は希望の子供、慰めの子供として生まれた子供だったってですね。で、まあ、この有名なノアの箱舟の記事を3回に分けて見ていきたいと思います。まあ、一つはここで、今日6章のところは、一つは罪によって堕落した世界ということです。二つ目は神と共に歩んだノアということと、そして三つ目は箱舟建造の計画ということで、まあ、三つのことで今日のところは見ていきたいと思いますが、まず一番初めは罪によって堕落した世界というところです。6章の1節から3節のところを見ると、このような言葉が出てきます。さて人が地上に増え始め、彼らに娘たちが生まれた時、神の子らは人の娘たちがいかにも美しいのを見て、その中から好きなものを選んで自分たちの妻とした。そこで主は、私の霊は永久には人のうちにとどまらないであろう。それは人が肉に過ぎないからだ。それで人の弱いは120年にしようと仰せられた、というふうに出てきます。アダムによって私たち人間の世界に聖書は罪が入った、神を信じない自分勝手な生き方が入ったと言ってます。じゃあ神を、私たちを作ってくださった神様を見捨てて自分の力で生き始めた人間は良い方向に進んでいったでしょうか。聖書はそうではなくて、どんどんどんどん悪い方に傾いていったっていうふうに言ってるんですね。そこでここに出てくるその神の子らがっていう言葉が一言出てくるんですけど、ちゃんと聖書をきちっと読めば分かることは、ここで言ってる神の子らっていうのは、創世記の4章以降を見ていくと、片っぽ、ね、カインの息子たち、カインの子供たちというのは、神を捨てて自分勝手に生き始めた人間のグループがいるんです。それと同時に、まあ、アダムの息子セツという息子が生まれて、でその系列はもう一回神様から逆らったけど、もう一度神様の前に立ち返って神様を信じて神様に従って生き始めたそのグループがいるんですね。でここで言ってる神の子らっていうのは、つまりそのアダムの子孫のセツの子孫、神様から離れた罪を犯して罪を持ってるけれど、でも神様を信じて神様に従っていこうという人たちで、もう片方のここで出てくる人の子らって、人の娘たちって出てくるのは、カインの要するに子孫、ね、神を捨てた。でこれは神様をまだ信じてないっていうことじゃないんですよ。神様がいらっしゃることを知っていて、神様によって作られて愛されていることを知っているのに、明らかに神を捨てて生きているっていうことですね。まだ聖書の話を聞いたことがなくて神様を信じてないってことじゃないんです。もう神様のことを知ってるのに、明らかに神を捨てて自分の力に頼って生きている人たち、それをここでは、まあ、人の娘たちと人の子らっていう表現で使ってると読んでください。そうすると分かりやすいです。つまり神に従って生きている人たちが、もう神をバカにして神を捨てて自分勝手に生きている人たちと結婚をして、そしてそのことによって神から離れていった、 という状況だった。で、6章の5節を読むと、こういうふうに出てきますね。主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這う者、空に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだと出てくるんですね。で、この同じことが6章の11節12節のところにこう出てきます。言い直して出てきます。そこでは地は神の前に堕落し、地は暴虐で満ちていた。神が地をご覧になると、実にそれは堕落していた。すべて憎なるものが地上でその道を乱していたからである。で、ここで堕落をして暴虐で満ちていたって言葉を書いたんですけども、この暴虐っていう言葉は、旧約聖書を見てみると、いろんな言葉として訳されている。幅の広い言葉だというのがわかります。例えば、開けなくて結構ですけど、創世記の16章の5節というところでは、横柄さという言葉で訳されるんですね。横柄さ。それから49章の5節では、人殺しという言葉で訳してあります。さらに、出エジプト記の23章の1節とか、旧約聖書の箴言の16章の29節というところを見ると、悪巧みとか詐欺という言葉でこう書かれています。さらに詩編の27編の12節というところを見ると、暴言という言葉で訳された。詩編の72編の14節を見ると、人を虐げるという言葉で訳されています。エレミア6章7節では暴行という言葉で訳されています。ハバクク、なかなか読んだことはないかもしれませんけど、旧約聖書のハバクク書、ね、略奪という言葉で訳されています。そして旧約聖書の一番最後のこの書であるマラキ書の3章の16節では、離婚という言葉で訳されています。なんか実に非常に広い、幅の広い言葉なんですね。で、つまり当時、神に逆らって、神を信じないで生きていた世界にどんなことが起こっていたのかっていうのを、まあ、この暴虐っていう言葉が表しているわけで、今挙げた一つ一つのことっていうのは、私たちの密帰する生活の中で、まあ、たくさん起こっている現実だということはできると思いますよね。まあ、新聞を見てもテレビを見ても、今挙げたようなことは私たちの社会で、私たちの周りで起こっていることで、その道を乱していた。つまり神を信じないで、その土地の習慣にどっぷりと使ってしまって、神様を信じていたものも神様をいつの間にか捨ててしまって、この世の価値観にの中でどっぷりと生きていた。で、聖書は新約聖書のマタイの福音書の24章の37節から39節というところで、イエス様はこんなことを言います。マタイの福音書の24章の37節から39節のところで、イエス様はこんなことを言うんですね。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだが、人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の日々はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり、めとったり、嫁いだりしていました。そして洪水が来て、すべてのものをさらってしまうまで、彼らはわからなかったのです。人の子が来る時もその通りです。と、人の子が来るのもその通りです。というふうにイエス様は言われて、やがてイエス・キリストがこの世界を裁く裁き主、救い主として来られる、キリストの再臨って言いますけども、まあ、その時に起こることはノアの日の姿と同じような姿だ。まあ、その意味で言うと、イエス・キリストの再臨はいつ来られても、イエス様が再び来られるのはいつ来られてもおかしくはない。まあ、そういう状況でしょうね。で、まあ、話を戻しますけども、そのような状況の中で、神様はご自分が作られた世界を裁くという決断をされたんだというんです。6章の13節からです。そこで神はノアに仰せられた。 すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ。そこで私は、それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。と言われました。神様は愛の神様ですが、愛の神様であるとともに、神様は正しい神様です。この世の不正や悪を見逃すことはできないお方です。私たちはイエス・キリストを信じて神様のもとに立ち返らなければ、自分の蒔いた種を自分で刈り取らなければならない。聖書はガラテヤ人の手紙の6章、ちょっとここは皆さんで開けてみたいと思いますが、ガラテヤ人への手紙の6章、7節、8節、思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば、その刈り取りもすることになります。自分の肉のためにまくものは、肉から滅びを刈り取り、御霊のためにまくものは、御霊から永遠の命を刈り取るのです。書いてあります。聖書ははっきり、神様は愛で私たちを愛してくださっているお方。私たちの罪のためにイエス様を差し出して十字架にかけるまでして、愛して我々の罪を許してくださるお方ですが、それと同時に私たちがその神様の前に自分勝手に生きていることをごめんなさいと言わない限り、聖書はっきり言ってますね。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。私たちがバカにできるような方じゃないと。人は種をまけばその刈り取りもすることになるんだと言ってます。ここで聖書が言っていることは、明らかに私たちが神を無視して神に逆らって勝手なことをするならば、私たちはその結果を刈り取らなきゃいけない。神様の裁きの座でその結果について責任を取らなきゃいけないと聖書は言っている。そういう意味なんです。だからその責任を取らなくていいように、イエス様が十字架で死んでくださったと言っているわけですよね。さて、神様はこの世界を滅ぼそうとしました。でもぜひここで私一言付け加えたいんです。今私たちの日本に起こっているさまざまな災害を神の裁きだと簡単に言う人がいます。中には、私は冗談じゃないと思ってます。そういうことは言わないでほしいと思います。それは外に、被災地とかそういう被害の外にいる人間が、私の教会で決してそんなことはありませんけれども、でも気をつけないと、よくこういう時にこのキリスト教会で起こってくる一つの表現なんですね。で、私はそれに対して非常に反発を感じます。憤り感じます。で、そういう方たちには被災地に行ってくださいって言います。今の状況を見てください。私たちはそんなこと言ってる状況じゃありません。やることはあるはずです。もちろんなんかものすごいことができないかもしれないけれど、私たちは同じ痛みを、災害の痛みを担って生きることの方が、なんか神の裁きが下ったみたいなことというのはもう本当にやめてほしいと思う。ノアの洪水のとこなんで一言私ちょっと言うんですけども、本当にそういう考え方は本当にやめてほしいんです。それは本当に聖書が言っていることと本当に違います。ただここで出ていることは、このノアの洪水という出来事に関してはそうだったっていうことです。限定されてるってことです。それを今起こっていることに全部置き換えるようなことを私たちは決してやってはいけないと思います。はい、あまりこれ以上だとだんだんこう激してきますから、話を戻しますけども、で、まあ、そんな中で神様はこの世界を裁かれるということをノアの洪水の時に決められた。そしてその時に一人の人物に目を向けられたって書いたんですね。で、それが6章の9節に出てくる、これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であった。ノアは神と共に歩んだと書かれています。みんなが神様をバカにして、神様を捨てて自分勝手に生きている中で、このノアという人は神様から特別扱いをされました。どうしてだったんでしょうか。それはノアという人が神様を特別扱いして生きていたからだっていうことです。ノアは神と共に歩んだって書いてありますね。 つまり周りが何と言っても神なんか信じる生き方なんてバカバカしい、そんな生き方はくだらないと言っても、彼が住んでいた時代がもう神なんか昔のものだ、私がちょうど大学生ぐらいの頃には神は死んだっていうのが流行ってましたね。神の死の神学なんてのが流行ってましたし、学生運動の最後の方ですから、神を信じるなんてのはバカなやることだと、愚かなことだと言われて育ちました。でもそんな中でもノアはいや違う、私たちのこの世界を作って私たちを愛してくださっている神様がいらっしゃるんだと、彼は時代に流されなかった。そして人々が自分の楽しみを中心に生きている中で、彼は神様との交わりを大切にして生きていた。もちろんノアが何も楽しまなかったなんてことはないと思うんですけど、神様を礼拝して神様を大切にして神様と共に生きることを大切にして生きていた。でそれは決して義務感からじゃなくて、彼は毎日の生活の中でそれをしていた、普通にしてた。でそれがよく聖書に出てくる、ノアはここでは例えばノアは神と共に歩んだっていう表現ですよね。毎日の生活が神様と一緒に生きていた。なんか日曜日の礼拝という時間だけ神様の前に出て神と共に生きてて、他の52引くんですから、まあ310何日は神と共に歩んでないんじゃなくて、毎日毎日神様と一緒に生きていた、生活をしていた。神様を頼って神様を愛して、そして神様に愛されて彼は生きていた。まあ、ノアはそういう人だったというんですね。今の私たち日本の中で確かに教会に集まっている、キリスト教会に集まっている人間は本当に少数です。でも今ぐらいこの少数な教会に集まって神様と共に、まあ、失敗もあるし弱さもあるし自分の足りなさもありますけど、まあ、けつまずいたりですね、尻餅をつきながらでも神様に従っていこうとする私たちの存在はとても貴重な存在だと思います。なんか我々が偉いとかなんとかじゃなくて、本当にこのいろんな価値観が壊れて社会の構造が本当に壊れてバラバラになっている中で、本当に多くの人が現実これから本当にどうやって生きていったらいいかってわからない中で、イエス・キリストに愛されてイエス・キリストを愛して毎日生活をしている私たちは、その人たちの一つの大きな大きな励ましと力になるんだということを私たちはぜひ覚えたいですね。まあ、先日いわきの教会で礼拝が終わって、まあ、壮年の方たち何人かとテーブルを囲んで飯を食いながらいろんな話をしてました。で地元でいろんな商売をされたり、まあ、いろんなこう事業をされている方たちがいらっしゃっていろんな話を聞いている中で、私が非常に心にこう留まった一つのことがありました。ある方が話をしてましたけど、先生、いわきの社会は今バラバラになってしまいました。で特にそれは人間関係がバラバラになってしまいました。まあ、一つは津波があったりいろんなことがあって、例えば仮設住宅でもできるだけ同じ場所に集めるっていう形をやったんですけど、現実は立った順番がどんどん違ったりするので、まあ、いろんな地域の人が結局バラバラになっちゃったっていう、そういう物理的なこと、それもあるんだけれど、それ以上に、まあ、一つはその地域の何て言いますか、例えば仕事の関係とかいろいろな関係で、まあ、例えば仕事の関係でいろんな人間関係がこうできていて、単に仕事だけの付き合いじゃなくて、まあ、仕事を通して家族同士の付き合いとかいろんなことがあって、結構その地域がこう密接にいろんな人間関係がつながってたんですね。ところが今回の震災によって結局多くの企業がダウンをしてしまったり、まあ、特に水産業なんかは全くもう仕事がなくなってしまったりとかっていうことで、結局例えば一つは仕事のつながりが全部壊れてしまった。で単に仕事がなくなったとか仕事のつながりが壊れたちゃっただけじゃなくて、その上にこう何十年も積み上げてできてきていたその地域の何て言いますか、人と人としてのつながりまで今壊れてしまった。だから今例えばいわきの人たちが一番感じていることは、もちろん仕事が必要です。それから本当に安心して住める場所が必要です。放射能の問題が解決することは本当に必要です。そういうことと同時に、もう一度どうやって 本当に壊れることのない人間関係を作っていくのか、本当に何に自分の人生をかけて歩んでいったら本当に安心なのか、それが今壊れちゃっている状況なんだ。まあいわきの、私が行ったいわきキリスト教会にも、まあ、地震の今回のことを経緯に何人かの方たちが求道者として来られて、被災を受けた方たちが来られて、本当に今聖書を通して熱心にこのイエス様を信じようと思って求道されている方たちがいます。で、実際被災地の教会にはまあ、初めの頃にこう押し寄せて来られた方たちもいますけども、今いろんな生活がある部分で落ち着いた中で、本当にこれから心の復興が本当に必要だっていう中で、まあ本当にね、大変な時にペットボトルを配ってくれたとかですね、まあ、着るものを、ね、集めて支援してくれた、あれを教会に行ってみようと、そして教会が持ってる、なんか自分たちが持ってない聖書の言葉に聞いてみよう、人たちが信じているイエス・キリストという方のことを求めてみよう、で、そのことによって本当にこれからの人生の心の復興をしていこうという人たちが今被災地で起こされている。で、それは私はその本当に被災地の中でご自分たちがいろんなこう現実の被害に遭われながら教会で礼拝を守り、そして本当にご自分のそれこそ家を復興しながらいろんな現地でボランティアの活動に関わってこられた、まあ、牧師もそうですし、教会のお一人お一人の働きを通して今例えば私は今いわきの地に一番関わってますけども、いわきでもそうやって本当にいろんなものがバラバラになっちゃって、これからどうやって歩んでいいかわからない人たちが今この中で教会を通して、またクリスチャンの姿を通して本当に頼りになる神と共に歩むということを求め始めて、そして実際に本当にイエス様を信じてその生活に入られている方たちがいらっしゃるんだということを私は改めて覚えます。その意味でノアは神と共に歩んだということは、ある意味で本当になんかドラマチックなことでも何でもなくて、本当に普通の生活の中で私たちがイエス・キリストと共に歩んでいくことが今この日本の社会で大きな大きな励ましと力と希望になるんだということを、まあ、私たちは改めて覚えたいと思うんです。で、3つ目、箱舟の建造の計画があります。14節からそのことが出てきます。まあ、具体的にこの神様はこの箱舟の作り方を、寸法とかですね、作り方の、まあ、ここではおそらく詳細の細かいことは聖書は省略してますから、もっときっと細かいことを神様指示したんじゃないかと思いますけども、まあ言います。で、まあ実際この箱舟の大きさっていうのは、皆さんにお渡してあるチャートに書いてありますけど、長さ140メートル、高さ14メートル、幅が25メートル、だいたい2500トン級の船と言われてます。現在のお金で作ると総工費5億5000万円ぐらいかかるだろうと。で、工期は、まあ、約20年ぐらいかかるだろうというふうに言われたんですね。とてつもないものです。で、いろいろノアの箱舟の形をこう研究している人たちがいまして、まあ、ここに出ているチャートはこういう箱舟っていう、なんかこう、こう前がとんがっている船を出してますけど、現実今言われているのは長方形です。積み木のブロックみたいな形と言われています。なぜかというと、まあ、これは私専門家じゃないですけど、船体力学的に言うと前に進む必要はないそうなんですね。ノアの箱舟っていうのはとにかく浮いてればよかったと。で、浮いてれば一番いいのは底辺が広くて、そして高さはできるだけ絞られていて、長さが、要するにその底辺が広くて高さはそれほどなくて、長方形が一番いいんだというそうなんですね。で、そういうことから言うと、ここに出ている形っていうのはおそらく、まあ、積み木の親玉みたいな形をしたんだろうっていうふうに、まあ、言われてます。で、それにしてもこんなものを作れと言われて、ノアはどうしたのかっていうと、22節にこう書いたんですね。たった一言で終わるんですよ。ノアはすべて神が命じられた通りにし、そのように行ったって書いて、今祈祷会で、サムエル第一サムエル記を学んでます。ぜひ 水曜日の祈祷会に振るってご参加ください。ちょうどサウルが王になって、ダビデが変わって王になるところを今やってます。でその中で皆さんと一緒に学びながら、私がいつも何度も何度も話すのは、イスラエルの国で王様になる資格というのが一つありました。非常に大事な資格がありました。それは何かっていうと、神に従うっていう資格。王の一番の仕事は神様に従うっていうことだったということなんですね。でそこで我々は祈祷会に参加している仲間は、そこで確認をしながら、あ、今私たち神様を信じている者にとっても、まず一番初めに我々にとって大切なことは何かっていうと、神に従うってことなんだよね。つまり神様が言われた通りに私たちがやっていくっていうことなんだよね。でそれは、まあ、我々が力の限界があるんで、失敗、うまくできないことがあったり、途中でちょっと投げ出しちゃったりとかですね、そういうことはあるかもしれないけど、それでも神様に従っていく、神様の言われたことにできるだけ忠実にそれを実行していくっていうことが、神様が我々に求めていることなんだよね。そしてそれをしていくときに、神様が豊かに働いてくださるんだよね。で我々はそのことをやっぱり忘れちゃいけないんだよねっていうのは、ほとんど毎週の会話で祈祷会の中で話をしています。まさしくそうですね。神と共に歩むということの意味では、私たちは今この日本の社会でできることは、もちろん自分の持っている財産を使ったり、あるいは時間を使って被災地にボランティアとして行くことができれば、それもあるでしょう。でもそれは本当に生活のごく一部でしか我々はできないことだと思います。それぞれ仕事があり、家庭があり、学業があり、自分たちのそういうメインのものを持ってますから。でもその中で我々ができることは何かといったら、ノアは全て神が命じられた通りにし、そのように行ったということですよね。まあ、これから1週間始まります。それぞれ生活のリズム、パターン、いろんなことが違いますけれども、私たちはこの1週間の歩む中で、神と共に歩むということをぜひ意識していきたい。それと同時に、毎日毎日、まあ、神様から任されたことを行っていく。神様が喜んでくださるように、それを、まあ、本当に小さな、昔の西川清の小さなことからコツコツかとか、かもしれませんけども、本当に小さいことかもしれませんけど、私たちが神様から任されたことを毎日毎日行っていく。それが今私たちは別に大きなこと言うんじゃないですけど、本当にこの日本の国の、そういう意味では霊的な本当に心の復興に私たちが役立つ、貢献できる、そういう中には教会は、また、クリスチャンは今置かれてるんじゃないのかな。まあ、その出発は神と共に歩む、そして、ノアは全て神が命じられた通りにし、そのように行った。まあ、当たり前、単純明快なことかもしれませんけど、でも私たちは、まあ、そのことを今週神様に励まされながら取り組んでいければと思います。お祈りをしております。ノアは神がすべて命じられたことをそのように行った。天のお父様、ノアの箱舟の記事を読み始めました。私たちはどうしてもこのノアの箱舟の記事を見ると、神様の裁き、そして洪水ということの方に目が行きます。でもそれと同時に、その中でノアが神と共に歩んだこと、そしてノアが神様から命じられたことをすべてそのように行ったという、そのことを見ます。今私たちの国も、東北の大震災、また津波、原発という大きな大きな出来事に直面しています。またこの台風を通して大雨のさまざまな被害が出ています。そのような中にあって、本当に今まで持っていたさまざまな価値観や人生が、本当に被災地にいる方たちも、また私たちも揺り動かされ、また多くのものが本当に今壊されてしまったような中にあります。ここから本当に立ち直っていくために、私たちは本当に私たちを作り、私たちを愛してくださっている生けるあなたを本当に見上げて、そして生きる時に誠の復興があると思います。どうか この地にある私たち、本当にノアが神と共に歩んだように、私たちも本当にイエス様と共に歩むことができるように、どうか私たちを助けてください。ノアが神様が命じてくださった、全てのことを行ったように、私たちも毎日任されている働きや学びや生活を本当に、一つ一つ神様と共に喜んで、一つ一つのことをしていくことができますように、この一週間も私たちを助けてください。そのように神様と共に生きる私たちを通して、今さまざまな中で揺り動かされ、本当に生きる意味を失った多くの人たちが、どうかイエス様を信じ、本当に神様のもとに立ち返って、神様と共に揺り動かされない本当に人生の土台を持って生きることができるようにしてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。